個人再生自己破産個人ワークアウトの違いの比較。個人再生自己破産個人ワークアウトはいずれも過大な借金を調整するための制度ですが、申請期間、所得要件、対象債務、財産の処理法が異なります。所得がある場合は個人再生、返済が事実上不可能な場合は自己破産。金融会社の延滞債務が中心であれば個人ワークアウトを優先的に検討できます。個人再生は継続的反復的な所得がある債務者が裁判所で返済計画の認可を受け、一定期間返済した後残った債務の免責を求める手続きです。自己破産は支払不能状態にある債務者が裁判所に破産を申し立て、財産の清算後に免責を通じて乗った債務負担を減らす手続きです。個人ワークアウトは信用回復委員会を通じた私的債務調整で、信用回復支援協約に加入している金融会社の債務が主な調整対象です。ワークアウトは協約金融会社の債務に限定される一方、裁判所手続きである個人再生と自己破産は私債保証債務などまで含め、より広い範囲の債務を扱うことができます。税金、罰金、故意の不法行為による損害賠償、養育費などは制度によって免責または減免されない場合があるため、申請前に確認が必要です。一目でわかる結論、個人再生、個人破産、個人ワークアウトはいずれも債務者が負担しきれない借金を調整するための制度です。しかし、誰が申請できるのか、どの機関が決定するのか、財産を処分しなければならないのか、どのような債務が調整されるのかが大きく異なります。簡単に整理すると次の通りです。個人再生、一定の所得があり一部でも返済できる人に適した裁判所の手続き。個人破産、所得と財産では債務の弁済が事実上不可能な人に適した裁判所の手続き。個人ワークアウト、金融会社の債務を92条を延滞した人が信用回復委員会を通じて調整を受ける私的手続き。この記事は制度比較のための一般情報です。実際に申請できるかどうかや免責範囲は債務の種類、所得、財産、扶養家族、延滞期間、保証の有無によって異なる場合があります。主要比較評区分、個人再生、個人破産、個人ワークアウト手続きの性格、裁判所の債務調整手続き、裁判所の破産免責手続き、信用回復委員会の私的債務調整、宇那町商継続的反復的な所得がある債務者、支払不能状態の債務者、金融会社の債務を長期延滞した債務者、代表的な要件、無担保債務10億ウォン以下、担保負債務15億ウォン以下、所得財産で債務を返済することが難しい支払不能状態、延滞90日以上、総債務額15億ウォン以下など、調整対象比較的広い、金融債務、私債、保証債務などを含めることが可能、比較的広い、ただし非免責債権は残る場合がある、信用回復支援協約に加入している金融会社の債務が、財産処理原則として、財産を処分せずに弁済計画を遂行原則として、換価可能な財産を処分し、債権者に配当。原則として財産処分なしに返済条件を調整返済方式裁判所が認可した弁済経過に従い、一定期間弁済、財産清算後免責の期を決定、利息減免、返済期間延長、分割返済など残った債務弁済経過完了後、免責が可能免責許可時、残った債務の免責が可能。調整案により利息減金の一部減免が可能、信用への影響、公共情報延滞情報など、信用上の不利益の可能性、破産宣告及び免責前後に信用資格上の不利益の可能性、信用副支援情報の登録及び金融取引制限の可能性。個人再生とは、個人再生は一定の収入がある個人債務者が裁判所に申請し債務の調整を受ける手続きです。債務者は裁判所が認可した弁済計画に従い、一定期間毎月定められた金額を返済し、計画を誠実に履行すれば、残った債務について免責を受けることができます。 個人改正の申請に向いている人、個人改正は一般的に次の条件に近い人に適しています。給与所得者、自営業者、フリーランスなど継続的反復的な所得がある人、すべての借金を一度に返済するのは難しいが、毎月一定金額は返済できる人、財産をすべて処分する方法より所得で返済する方法が現実的な人、金融会社の債務だけでなく医師債、保証債務などさまざまな債務が絡んでいる人、債務限度個人改正には債務規模の制限があります。区分限度無担保債務10億ウォン以下、担保負債務15億ウォン以下無担保債務とは、信用ローン、カード代金、資債など担保のない債務を言います。担保負債務とは、不動産担保ローンのように担保が設定された債務を言います。弁済期間と免責個人改正では、裁判所が認可した弁済計画に従い一定期間弁済します。実務上、弁済期間は通常3年を基準としますが、事案によってはより長くなることがあり、法律で定められた範囲内で最大5年まで適用されることがあります。弁済計画を完了し、裁判所が免責を決定すると、残った国会性債権に対する弁済責任が免除されることがあります。ただし、税金、罰金、故意の不法行為による損害賠償、一部の家族関係上の義務などは制度上別と扱われたり、免責されなかったりする場合があります。個人改正のメリットと注意点メリット、財産をすべて処分しなくても債務調整が可能な場合があります。金融会社の債務以外の債務も手続きに含めることができます。給与差を杖、戸建てなどで困難を抱えている場合、裁判所の禁止・中止命令を通じて保護を受けられる余地があります。注意点、一定の所得がなければ弁済計画の遂行が困難です。弁済計画を守れなければ手続きが廃止されることがあります。免責後も一定期間金融取引が制限されたり、金融機関の内部基準により信用取引が拒否されたりすることがあります。個人破産とは、個人破産は債務者が自分の財産と所得で債務を返済できない支払不能状態にあるとき、裁判所に破産を申請する手続きです。破産宣告後、換価可能な財産を処分して債権者に配当し、別途の免責手続きを通じて残った債務の免除を受けることができます。個人破産の申請に向いている人、個人破産は一般的に次のような場合に検討されます。所得がない、または最低生計費水準にも達せず弁済が難しい場合、高齢、疾病害、失職などにより将来の所得確保が容易でない場合、財産より債務がはるかに多く個人改正の弁済計画を遂行することが難しい場合、破産と免責は異なる。個人破産で重要なのは、破産宣告と免責許可は同じ意味ではないということです。破産宣告、裁判所が債務者の支払不能状態を認め破産手続きを開始する決定、濁った債務に対する法的な弁済責任を免除する決定、つまり破産宣告を受けたからといって自動的にすべての債務が消えるわけではありません。免責が許可されて初めて残った債務負担が減ります。免責が不許可となれば債務はそのまま残り、破産者としての不利益も一定部分継続することがあります。個人破産のメリットと注意点メリット、所得がほとんどなく個人改正を遂行することが難しい人にとって現実的な解決策となる場合があります。免責が許可されれば残った債務負担を大きく減らすことができます。注意点、換価可能な財産は原則として処分され債権者に配当されることがあります。破産宣告後、免責前まで一部の職業、資格、公的地位に制限が生じることがあります。浪費、徒博、財産隠し、虚偽陳述など免責不許可事由があると免責が拒否されることがあります。税金、罰金、科料、故意の不法行為による損害賠償、 養育費などは免責されない場合があります。個人ワークアウトとは、個人ワークアウトは信用回復委員会を通じて行われる私的債務調整制度です。裁判所ではなく信用回復委員会が債務者と協約金融会社との間の返済条件の調整を支援します。個人ワークアウトの申請に向いている人、個人ワークアウトは次の条件に近い人に適しています。金融会社の債務を90日以上延滞した人、債務の大部分が信用回復支援協約に加入している金融会社の債務である人、裁判所の手続きより比較的簡単な方法で返済期間の延長と利息減免を受けたい人、所得はあるが現在の延滞利息と元利金負担が大きく正常な返済が難しい人、人な支援内容、個人ワークアウトでは債務者の返済能力、債務の種類、延滞期間、保有財産などを考慮し次のような調整が行われることがあります。調整項目、異種な内容、利息延滞利息全額減免される場合がある、元金債務の性格と返済能力に応じて一部減免が可能、返済期間、長期分割返済に調整、返済方式者の状況に合わせて分外性計画を策定。一般的に個人ワークアウトでは利息と営利息を減免し、誤金は返済能力と債務の性格に応じて減免の可否と幅が異なります。信用回復委員会の案内によると、現金減免は一般的に最大 70%、 社会的脆弱層など一定の要件に該当する場合はより高い減免率が適用されることがあります。個人ワークアウトの限界。個人ワークアウトは裁判所の強制手続きではないため次のような限界があります。信用回復支援協約に加入していない債権者は調整対象ではありません。地債、個人間の債務、租税債務などは原則として調整が困難です。債権金融会社の同意と信用回復委員会の審査結果により調整案が確定します。調整確定後も約定返済を守れなければ調整の効力が失われることがあります。どの制度を選ぶべきか。選択基準は単に債務額だけでなく所得、財産、延滞期間、債権者構成、免責の必要性を合わせてみる必要があります。 1. 所得がある。毎月一定金額を返済できるなら個人回復または個人ワークアウトを検討します。所得がない、または最低生計費にも達しないなら個人破産を検討できます。 2. 債務の大部分が金融会社の債務か。銀行、カード会社、貯蓄銀行、貸金業者など協約金融会社の債務が大部分であれば個人ワークアウトが比較的簡単な場合があります。個人間の債務、私債、保証債務、損害賠償債務などが混在している場合は個人解破または個人破産の方が適していることがあります。 3. 延滞が90日以上か。90日以上の長期延滞状態であれば個人ワークアウトの申請要件に近くなります。延滞面、または延滞初期であれば信用回復委員会の他の債務調整制度または個人改正を合わせて検討する必要があります。 4. 財産を維持する必要があるか。財産を処分せず所得で返済したいなら個人解約または個人ワークアウトが優先的に検討されます。債務の弁済が事実上不可能で緩和可能な財産があるなら個人破産手続きで財産清算が行われることがあります。免責の意味、借金がなくなることとは異なる免責は債務自体が歴史的に存在しなかったことにするものではなく法的に返済する責任を免除する効果に近いものです。したがって次の事項を区別する必要があります。免責された債務は債権者が強制執行で回収することが難しくなります。しかし免責されない債務は引き続き返済しなければならない場合があります。 信用情報、金融会社の内部審査、保証人の責任は別途問題となることがあります。特に保証人がいる債務の場合、債務者が免責を受けても、保証人の責任が自動的に消えるとは限りません。実務上確認すべきチェックリスト、申請前には、次の資料と事実関係を整理しておくことが望ましいです。全債権者と銀行、カード会社、課金業者、個人債権者保証債務を含む債務ごとの現金利息、延滞力の有無、月収と支出、扶養家族数預金、自動車不動産、解約延部付金などの財産内預金、罰金、養育費、損害賠償債務など非免責となり得る債務債金の加入、キャッシング、財産処分、贈与の内訳、給与差押え、口座差押所得、訴訟支払命令の進行ゆまとめ、個人改正、個人破産、個人ワークアウトは名称は似ていますが、仕組みは異なります。個人改正は所得で返済する裁判所の手続き、個人破産は返済能力がない場合に、財産清算と免責を求める裁判所の手続き、個人ワークアウトは金融会社の債務を中心に返済条件を調整する信用回復委員会の手続きです。最も重要な判断基準は、どれだけ多く借金をしたか、よりも今後いくら安定的に返済できるか、です。債務の種類が複雑であったり、税金保証渡し債が含まれていたりする場合は、法律扶助公団、信用回復委員会、裁判所の相談窓口など、公信力のある機関を通じて、本人の状況に合った手続きを確認するのが安全です。